おはようございます。フォレスト出版編集部の森上です。毎週水曜日はね、私ソロ会をさせていただいているんですが、本日は、特別に、ゲストをお招きしました。他の、フォレスト出版じゃない出版社の、編集者、本当に、すごい、ヒットメーカーの、編集者に、お越しいただきました。日本文芸社、編集本部、書籍編集部統括編集長の上原裕樹さんです。本日はありがとうございます。
よろしくお願いします。上原です。
よろしくお願いします。そう、上原さんとはね、そんなまだ知り合ってそんなすごい長くないんですけど。
そうですね、
うんうん、まあそうだよね、今年入ってからですもんね。
そうですね、 ね、ただまあ十何年前に一回だけお会いしましたね。
そうでした。そうだ。最初に名刺交換
する
あーってね。あーってそうだ。
唯一森上さんと僕、そうだ、そう、個人のフェイスブックでつながった。
そうでしたね。そうでした。そうでした。そう、そ初めての時に。
そう。
初めてじゃなかったってね。まあそうですよね。はい、もう10年以上前ですかね。
そうですね。あれ12、3年前だと思う。
そうですよね。
ある人さんのね。
そうだそうだ。うん、で久々に。ね、うん、再会をしてっていう感じで。
そうです
ね、あれですよね、
はい、
で上原さんもあの時もう、僕ももちろんフォレストだったし、日本武器社さんだったじゃないですか。
はい、
日本武器社さんに入ったのがいつ頃なんですか。
2013年ですね。
あ、2013年、はいはいはいはいはい。僕はね、フォレストに移ってきたのは2011年の10月なんですよ。
ああ、そうだったんですね。
うん、で、まあ13年、その前は、
その前は、編集プロダクションで2年半ぐらい働いてました。
なるほど、はい、その編集プロダクションは、やっぱり実用書とか。
そうですね、主になんか旅とか、
あ、
はい、
旅行系。
そうですね、で新しいことやっていこうっていう中で、当時ターザンみたいな、
はいはいはいはい、
に似たムックを作るのが流行りだったんです。
なんか体力作り系。
そうそうそうそう、2週間で脱げる体を作るみたいな。
あ、はいはいはいはいはいはいはい、
コンビニに並んでるようなやつ。あれを、作るために、
うんうん、
まあその当時僕はそのプロダクションで、日本文芸社担当になって。で、
なるほど、
はい、日本文芸社の本を作って、
そしたら、日本文芸社に引き上げられたっていう。
そうですね、まあなんかいつの間にかいましたね。
いや、それはでも上原さんならではのね、いやいや実力があってのもことだと思うんですけど。いやいや、あ、そうなんですね。じゃあその辺プロさんはもうたまったもんじゃないですね。
そうですね、だいぶいろいろありましたね。
あ、本当、やっぱりそうだよね。思っちゃうよね、
はい、
その辺プロさんは。そうだったんですね。はい、それ2年半ぐらい一定して2013年に、日本武芸者さん、
はい、
いや日本武芸者さんって結構ジャンル広くやってるじゃないですか。
そうですね、
はい、本以外も漫画もやってますもんね。
やってますね。
漫画は漫画娯楽、
週刊漫画娯楽
がもう本当に老舗というか、
そうですね、ずっと長く
やってますよね。でもう何年ぐらい経つんだあれ。会社としては、
会社としては、多分70年近くやってるんですけど。
すごい。あ、本当ですか、はい、うちがやっとね今年30周年なんですよ。
あ、そうですか。
いや、そう、もう全然後釜のあれなんですけど。
いやいやいやいや、
あ、そうですか。
そうですね、
なんだかんだで
漫画はだからものすごく長くて、
漫画一番最初なんですか。
そうですね、まあでも書籍ももちろんずっとやってたんですけど、はい、ただまあ、当時のいわゆる劇画的な漫画とか。
そうですよね、はい、劇画のイメージある。
そうですね、だから南の帝王とか。
そうですね、代表作は南の帝王ですよね、はい、娯楽。
白龍とか。
そうだ、
まあ、今で言う反射の漫画、
反射の漫画反射漫画
みたいなのをなんかやって
る。なるほどね、はい、それとはまた別に、しっかり編集部、書籍の編集部があるということなんですね、
はい、
漫画は漫画で、漫画の部署があって。
そうですね、
見たらこ
の辺で、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
今書籍だけで何人ぐらいいらっしゃるんですか、
は
い、
人数は今年もまた入ってきたりしてるんですけど、11、2、3ぐらい。
11、2、3、
はい、
12ちょっとでやってる。
そう、そうですね、
はい、で、年間さっきちらっとそのね、これ収録する前にちょっとお聞きして、大体年間100冊ぐらい出されてる。
そうですね、割とまあ前後はあるんですけど、まあ80から100ぐらい。
200ぐらい、
はい、
となると一人頭はやっぱ10冊ぐらい。
そうですね、平均9冊10冊
10冊ぐらいになって、
はい、
や
ってますね。
もうだってそれこそほら、もう統括編集長の上原さんっていう立場になっても、うん、 点数は減らない。
いやもう全然やってます、はい、完全現場主義
まあなるほど現場主義、
はい、そうね、完全現場主義っていうことを言い聞かせてなんとかなるから
まあいわゆるプレイングマネージャーって一番地獄のいや本当ですよね、そういう感じで、まあうちもね本当にそういうあの僕も立場はあれですけど編集の責任ですけど責任者ですけど、うん、もう全然変わらないですからね、一人頭の点数はね、まあ、そんなところなんでしょうね、どこの出版社も、
まあ、そうですね、なかなかこうね人もまあ少ない中で、手が離せないっていうところはやっぱり
あります、ね、まあ、ありますよね、そうですよね、うん、でまあそれこそね日本文芸社さんの最近のやっぱりすごい、はい、我々の界隈ですげえなと思ったのが、うん、あのシリーズね、図解のシリーズの眠れないほど、
そうですね、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ、
図解シリーズ、はい、あれは大ヒットですよね、
ありがとうございます。
あれも上原さん立ち上げて一番最初何だったんですかね、
一番最初はもともとその前身の、うん、シリーズみたいなのがあったんです。
あ、なるほど、
はい、でまあそこで、まあ、実績も出てきて、でまあこういうテーマが売れるんだみたいな知見もあったんで、
はいはいはい、
じゃあそれをちょっと最初リメイクしてみようかみたいな。
あ、最初リメイクから始まったんですか。
そうですね、こうやってみようっていうところから始まったんですけど、
えっ、ー、そしたらもう変えずにってこと。
そうって思ってたんですけど、はいはい、やっぱりやってみるとリメイクって結構難しくって、うん、
なるほど、
まあ、原稿も古くなっちゃうし、
確かに確かに、
であとまあそんなに予算も言ってもそんなに変わらない、
うん、なるほど、
丸ごと写すんだったら別なんですけど、
確かに書き下ろしと変わんねえぞと、
そうそうそうそうそう、
結局そうなっちゃうんですね、はい、なるほど、
そうであれば、まあ、著者も変えて、うん、まあ、新しい、
は
い
は
い、
今の一番の、
う
ん、
そうですね、
最新の著者と、
はい、
じゃあ著者さんも変えちゃったって感じですか。
変えちゃいました。
へえ、はい、今あれシリーズどれぐらい出てるんですか、何冊ぐらいで。
今日ちょうどその話してたんですけど、139冊。
すっげえ、あれ立ち上がったのいつですか。
2016年なんで。
あ、すごい、
そうちょうど10年目。はい、
100冊。
そうです、
120?139。 すげえすごいな、はい、それ結局年間だから毎月1冊出てるペースですか、
まあ、ぐらいは、はい、少なく
出してますよね、絶対ね、はい、それじゃあもうテーマも編集者から上がってきて、
そうですね、
いろいろやっていくって感じですか。
はい、基本的には、まあ、一番最初は、いわゆる理系みたいなところから始まって、
理系ものから始まってるんですか、はい、一番宇宙とか。
あ、そうそうそうそうそうそう、
はいはい、そのイメージある、確かに、はい、
で一番最初だからヒットしたのが、物理の話っていうやつで、
物理の話、はい、ベジタ、確かに、はい、はいはいはい、
それが10万部を超えたんで、
うん、
そしたらちょっと展開していこうみたいな感じになってたと思います、ね、
そうなんですね、はい、あ、じゃあ、あの物理は結構初期の作品なんですか、
ね、
うん、
だいぶ初期ですね。
あ、そうですか、
はい、あれがだから2016とか17とかそれぐらいだと。
そうなんです、それじゃあリメイクじゃなくて、はい、そういう書き下ろしで、
ね、そうですね、完全に。
へえ、だからそれこそ競合するのが、はい、もしかしたら講談社さんの新書のブルーバックスさんとか、そのあたりにはなるけども、まあ、いわゆる半径も大きいし、はい、
うん、そうですね、
でも値段はブルーバックスより安いぐらいかな、あれあれすごいよね、あれ
990円で今、
いや、すごい、はい、だってあれ中身4色じゃなかったでし
たっけ。いや、2色ですね、
2色か、
はいはい、
そうか、2色だったらなんとか、でも990円でよくやってんだっていう。
そうですね、いや、それこそ物理の時とかは680円とか、うん、そんな感じだった。
あの頃はまだそれで、
あの頃はもう、はい、
つけてたんですよね、はい、
まあ部数の規模もね、やっぱり
確かに、
はい、全然その当時は違ったので、
確かに、で、初版の部数がね、
はい、まあ、あとはあのコンビニに入るんで、その分の、そう、部数がいまだに割と積んでるんで。
なるほど、
はい、
やっぱり理系ものって結構意外と一人高いって感じですか。
その当時はそうでしたね。
あ、今はでも本当に宗教とかいろいろありますもんね。
そうですね、まあ、歴史とか人文とか、
うん、
まあ、あと雑学、
はいはいはいはい、はい、
あとなんか最近あの光の話っていう、
光の話、
はい、あの YouTuber の光
さんを、うん、
あの令和の虎の林さんっていう方が、
はいはい、
こうここがすごいんだっていうのをこう
語
ってるみたいな本とか、
林さんが視聴者で、
そうですそうです、
はい、あの塾の方ですよね、
あ、そうです、
林さんって、はいはいはいはい、
ちょ
っと時間なくなって次のチャプターいきます、
はい、
はい、ということで、でも先ほどのねチャプターの最後のところで、光さんを取り上げて夜、まあ、眠れなくなるほど面白いシリーズ図解で、
はい、図解で
あ、すごいな、はい、だからいわゆる光研究の本みたいな。
そうですね、
光さん研究の本。
はい、でまあちょっと人物でいろいろこう試して。
あ、すごい。でもそれは面白いですね、
はい、
でもその何か作り方とかヒントって、うん、僕ふっと今ふっと思いついたのが、これ間違ってたらごめんなさい、
はい、
学研さんの、はい、あの地球の歩き方も相当いい意味でこう変化球言ってるじゃないですか。
そうですね、だいぶ広げてます
よ、ね、広げてますね、はい、なんかちょっとそれに近い感じ
だ、うん、あ、でもまあ本当にそんな感じだと思います。
あ、やっぱりそういう感じなんですね、
は
い、
だからそれこそその地球の歩き方を参考に、
うんうん、
都道府県シリーズも図解で始めたんですよ。
あ、すごい、それは何でもいけちゃうって感じですか。
47都道府県
いっちゃう。マジで神奈川県とかあるんです
か。今神奈川水面下で
本当に、
はい、
じゃあやっぱりでもなんか、いやこれあんまりあの変なこと言っちゃうとあれだけど、うん、売れない県とかもありそう。
そうですね、いやそれもちょっと検証かなと思っていて。
そうですよね、
はい、逆になんかこうガイド本が売れてる地域ってもちろんあるんですよ、
はいはいはいはい、
例えばまあ北海道とかってもうすごく売れてて、
確かに沖縄とかも売れそう、
はい、
なんで北海道沖縄
最初は北海道でやってみて、まあ、それがあの結構ヒットしたんで、あ、
もう北海道出して売れた、
出ました、はい、
すごい、
は
い、
それが良かったんでじゃあ広げていこうってなって、ただやっぱうちのあの図解シリーズって、
うんうん、
まあ、あの例えば地域だったら、
あ
のガイドブックに載ってないその土地の面白いことを載せるっていうのが、まあ、あのシリーズの特徴なので。
なるほど、
はい、逆に秘められた土地の方が良かったりするのかなと。
なるほどね、
はい、
ちょっと秘境的な方がいいぞみたいな。
そうです、ね、
あんまりガイドブックには載ってない情報が得られるというか、
うん、はい、
有名じゃないところをあえていくみたいな。
そうですね、なんかそこの土地の魅力をもっと広げられるような。
それって著者さんはどうやって見つけてくるんですか。
基本的には何パターンかあって、
うん、
やっぱり なんていうんですかね、大学の先生とかでももちろんいいんですけど、
確かに
あのその専攻が割と、うん、こう狭い部分を研究されている方と
か
一部の土地は詳しいけどみたいな人、まあ、要は全あのその県全てを知ってるとかっていう
方が、はい
まあ、いたりいなかったりするので。
なるほどね、
はい、
そうですね、確かに郷土史家がいいかなと思ったらそうでもなさ
そう
ですね。そういうことですよね。
そうなんですよ。
なるほど、は
い、ただおっしゃる通りやっぱり著者さんがここが面白いよとかっていうのを語ってくれて、
うんうん、
語ってくれないとどうしようもないなと思って。
確かに確かに、
はい、だからあの今そこにある事実を、まあ、語るだけじゃなくて、
うん、
まあ、そういう歴史とかの深掘りとかも、
はいはいはいはい、
その著者ならではの掘り方とかがあったりするんで、
いい意味でそのなんだろうな、はい、あのその個性が出た方がいいっていう感じなんですよね。
そうですね、
うん、まあ、うん、いわゆる北海道完全網羅っていうよりも、
うん、
ちょっと北海道のそのマニアックなところが著者ならではの視点が入ってるみたいな、
うん、ね、はい、もちろん
こう、なるほど、
はい、全体を語りつつただやっぱり特化する部分もあって、
いいですね、あ、それじゃあ両輪で言ってるんですね、
は
い、
そうですね、
モーラーモーラーしないとやっぱり、
そうですね、モーラーモーラーして、
うん、
ただまあ、ただモーラーをすることが目的っていうよりかは、
うんうん、
何個その魅力があるかっていう話なので、
なるほど、はい、そうですよね、そこが尖りになるというか。
そうですね、
なるほどね、はい、その著者の個性が出るというか。
そうそうそう、だから、
うん、
あの例えばガイドブックとかだと、こういう施設とかこういう世界遺産とか、うん、あ、まあ、
はいはい、
あって、そこが観光スポットになってますっていう紹介なんですけど、
はいはいはいはい、
うちのやつはなぜそれがそこに今存在するのかとか。
なるほど、あ、すごいすごい、
はい、
でもまさに地球の歩き方さんの、うん、あのシリーズも結構意外と、うん、その記者がの目線が入ったものが、うん、で世界のものからもそうでしたもんね、うん、海外のものから、
はい、
毎回毎回、
あ、そうです、ね、
それがもう完全に入ってる感じなんですね、
はい、そうですね、だからまあうちの場合は128ページでやってるんで、割とこうギュッと詰め込んで、
そういうことですね、はい、まあ、そこでまたその差別化できてますもんね、地球の歩き方さんのはね、
そうですね、と思ってます。
だからあれ、なんか本当ジョジョのあれの時にはびっくりしましたよね、あの地球の歩き方さんの、
ああいう広げ方なんだ、
あーで、ね、すごい、おーやるなっていう、うん、でもそれをそのシリーズでやるっていう発想が本当面白いし、それはもう結構意外と営業もノリノリですか。
そうですね、まあ、あの新しいこと始めようっていうところに関しては、
はい、それでもいい会社ですね、そういう意味では。
そうですね、まあ、多分その営業もあんまりそういうのを やってきてはないと思うんで、うん、まあ、いろいろ検証しつつ、
なるほど、でもただ面白がってくれるというか、
そうですね、それは、はい、
あ、それはいい、あの、なんだろうな、まあ、どうしてもなんかそこは営業的にきついよみたいな、
うんうんうんうん、
でやっぱ抵抗がありそうな感じですけど、そこは結構意外と
そうです、
ね、チャレンジできる、
チャレンジングな、
あ、でもそれいい風土ですね、
はい、
なるほど。今会議って、はい、企画会議ってどんな感じで進んでるんですか。毎回誰、一人何本か企画書を出せってノルマにしててみたいな、うん、
ですね、ちょっと今年からまたやり方が変わったんで、
ほうほうほうほう、
今年のやり方になっちゃうんですけど、今は、まあ、ちょっと規模が、あの、人が入ってきて、少し多くなったっていうのもあって、まず最初に、その、まあ、チームごとというか、まあ、あの、
はいはい、
編集長が2人いて、
で
その編集長の下に、何人か、あの、
はいはいはいはい、はい、
でその2チームが合同でやる企画、
はいはいはいはいはいはい、
みたいなのが、まずありまして、
そうそう、その2つの編集部を統括しているのが、そっか、上原さんなるわけですね。
そうですね、一応立場上は、はい、
そんな、そうかそうか、なるほど、は
い、でそこで、揉んだものを、編集決裁会議っていう、編集と、うん、まあ、あと営業が、責任者が入ってる会議があって、そこでまず内容を固めて、
はいはいはい、
最後に、社長が出てる会議に、
は
い、っていうようなフローでやっていて、まあ、その他に新人の、まあ、ケアといいますか、あれとしては類書研究会っていう、あの、いわゆる他社さんで今売れてる本だったりとか、
うんうんうんうん、
あるいは実用書ってこういうものだよっていうのを、
うんうん、
まあ、なんていうんですかね、あの、類書をもとに研究をしていって、
はい、それはだから、そのじゃあみんなが、あの、学び揃えて何かこうやるって感じですか。
あ、そこは、新人が基本的には入っていて、まあ、教える育成マネージャーっていうのが一人いるので、
あ、なるほど、はい、その育成マネージャーが中心となって、
はい、
一応そこは進めていくっていう、
そうです
ね、教育担当みたいな、
そうですね、教育担
当、あ、すごい。じゃあ、そこでやっぱり企画で、あ、じゃあそれぞれの、編集部2チームでそれぞれの中で会議を1回してるわけだ、
はい、そうですね、そこで、あの、上長と一緒に
も、はいはい、それで、まあ、はい、上がるもの上がらないものもあると、
はい、そうです、
そうかそうかそうか、はい、それだとその編集部全体営業も入った会議、
はい、
二次会議やって、
はい、
それで最後は社長の、
そうですね、
入った会議と、
会議、
はい、社長なんかすごい面白い、
そうですよね、ですね、あの、非常に新しいというか、
あ
の、今までのうちっぽくない
方、あ、そうですか、
はい、
今の竹村さんでしたっけ、
ね、はい、
ノートもね、お書きになられて、
あ、そうですね、
あれですけど、
はい、
あの、竹村さんもずっと日本文芸社で、
いや、もともとは竹書房にいて、
あ、そうですよね、はい、竹書房の時からノートやってたよね、
そうですね、
あ、はい、そうか、はい、そうなんですね、
まあ、まあ、いろんな経緯があって、こう、うちに今、
あ、
はい、
そうなんですか、
入ってきて、
はい、そうですか、じゃあ編集者がり、
そうですね、
うん、
はい、
編集長は、
はい、営業もまあできるっていうところで、
は
い、
そう
です、いろいろオールマイティに見て、
へえ、じゃあそういう新しいチャレンジ、さっきの、あの、あの、なんか、ヒカルさんのあれをやるとか、
はいはいはい、
そのね、都道府県のあれを、
うん、
あの、シリーズ入れちゃおうとか、
はい、
それ自体結構意外とノリノリな感じ
で、あ、そうですね、そこに関しては、はい、新しいことをどんどんやっていこうっていう感じではあるんで、
はい、今竹村さんが社長になれてどのぐらい経つんですか。
2、3年だと
思います。あ、2、3年、はい、あ、そうですか、はい、そう、確かに竹書房のイメージがあったから、そう、
うん、
文芸社さん、あ、社長になられたんだなと思って、うん、あれたんですけど、あ、そういう感じなんですね、
はい、
じゃあ、まあ、月、あ、年間は90出さなきゃいけないから、みんな結構意外と企画はいろいろ持ってきてるんですか。
そうですね、
差はないですか、あんま。
いや、まあ、
差はあります
ね、まあ、そうですね、なんだろう、その個人によるというよりは、その時にこう波が多分、
あ、やっぱりある、
ま
あ、
あ、勢いのある時とちょっと今は考えようかな。
まあ、そっかそっか、そういうのが、
はい、やっぱり
ある。じゃあ変な、じゃあノルマみたいな本数みたいなことは言ってないんだ。
そうですね、ただその、さっき言った企画検討会っていう、その、上長と話すっていう会に関しては多分、何本持ってきてみたいな話もあるとは思います。
なるほどね、はい、ありがとうございます。まあ、いろいろね、なんか、あの、いろいろな内部的なね、お話もいろいろ伺っちゃってあれなんですけど、実際じゃあ、まあ、そういう意味では結構意外とお若い編集者が多いですか。
あ、そうですね、今は割と30代、40代が中心で。
あ、そうですか、はい、もううちも50代のやつだったんで、ね、もうアラフィフの編集者編集部って感じだったんですけど。いやいやいや、あ、そうなんですね、はい、だってそうですよね、だって上原さんご自身がだって30代だし、
はい、
その下の人たちも大体30代、まあ言っても40ちょっととかっていうことですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、もちろん、今最高齢で一緒にやってくれてる
先輩方で、あ、はい、そうですか、はい、そうですか、業務委託みたいな感じですか、
あ、そうです、
まあ、外部で、
いや、一応再雇用制度っていうのがあるので、
は
い、そこでちょっと同じ、まあ、編集の仕事を一緒にまだに
やってくれる、はい、やってくれる、あ、そうですか、そういうのがすごい、はい、じゃあ若い人とその先輩方のあれが、まあ、いい意味でこういろいろ入ってくるっていうのは、まあ環境としてはいい環境ですね。
そうですね、それぞれしかも得意ジャンルがあったりするので、
あ、それ大事ですね、
はい、いろんな人にこう聞いて育っていける環境かなと思います。
なるほど、いや、本当面白い、まあね、話はすごい尽きないんですが、ちょっとね結構1回目でもう話が盛り上がりすぎていろいろいっぱい聞きたいことあるんですけど、ちょっと長くなっちゃうので、今日はねこの辺にしてさせていただいて、来週の水曜日にまた、こちら、上原さんにゲストに来ていただいて、それの今度はね、上原さんの、ご自身のその編集されたねご本のねお話とかっていうのを具体的にちょっといろいろお聞きできたらなと思いますので、
はい、
どうぞ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。